お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書16章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書16章の学びをしていますが、この章はイエス様がまだ世の憎しみについて話しておられるところから始まります。16章の1節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。これらのことというのは15章に言及されていることです。2節から3節。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。14章で主は私たちのために場所を備えられ私たちを受け入れると言われたのは確かですが、主は同時にもし私たちがこの地上で主に従おうとするなら、すべてを捨てなければならないとも言われました。主は、狐には穴があり、鳥には巣があるが、主は枕するところもないと言われ、主はもし私たちが主に従おうとするなら、自分の十字架を追って主について行くようにと言われました。もし私たちがこの地上で主と共に苦しむのなら、私たちは天では主と共に治めることになるのです。主はこの世では蔑まれ拒否されました。主は悲しみの人で嘆きを知っておられました。主は主に従う者たちはこの世にいるが、この世のものではなく、世は彼らを憎むと言われました。主はそのことをとてもはっきりさせられ、一度も主に従う者たちがこの地上で楽ができるとは言われませんでした。信仰を告白している教会がキリストの立場を取らないで、代わりに世の中に入っていって自分たちはこの世を改心させるのだと嘘吹いています。もちろん彼らは1900年以上もそれを達成してはいません。彼らの企ての中で、彼らはいつも宗教を人気のあるものにしよう、この世にとって魅力あるものにしようと試みます。今日不敬虔な人々を引きつけるために、あらゆる種類の仕掛けを用いている教会もあります。私が今話しているのは、リベラルな教会のことではなく、ファンダメンタルな教会のことを話しているのです。彼らはあえて聖書を攻撃するようなことはしませんが、彼らは神様の御言葉を忠実に説教する者を狙って攻撃をするのです。またマギー博士は神の言葉を忠実に語る牧師たちの受ける非難や攻撃について次のように述べています。私はある教会のリーダーで、もうすでに三人の牧師をダメにした人を知っています。一人は健康を損ね、もう一人はただミニストリーから去り、三人目は辞職しました。また私は中古車を売っている牧師を知っています。彼は中古のクリスチャンよりは中古の車を扱う方がずっと良いとジョークを言っています。もしあなたが神様の御言葉のために立ち上がるなら、この世はあなたを愛することはないということに気づくでしょう。あなたはキリストが経験された憎しみを経験するのです。 これから起こることをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためですとありますが、主はこれから何が起こるかを前もって彼らに警告しておられます。主は彼らを最後の最後まで愛され、彼らと共におられること、彼らがこれからどんなところを通るかを彼らに知らせます。主は彼らが主のためにつまずく時が来ることを知っておられました。まさにその夜にペテロが主を否定することを主は知っておられました。彼らを励まし、主がすべてのことの中で彼らを励ましてくださることを知らせるために、主は弟子たちに何が起こるかをあらかじめ語られたのです。人々はあなた方を街道から追放するでしょうとありますが、これはユダヤ人社会からの波紋を意味します。この当時、宗教的なユダヤ人に起こりうる最悪のことは波紋でした。主イエス・キリストのために立ち上がることは、彼らにとって波紋の危険があったのです。宗教的なユダヤ人たちは彼らを追い出すでしょう。そのように、もしあなたがキリストのために立ち上がるなら、あなたは必ずこの世の人々から憎まれるのです。そしてイエス様はもう一度憎しみの源泉に遡られます。彼らは父なる神様を知りませんでしたから、主イエス・キリストをも知りませんでした。またこれはこの世が神様の御言葉を憎む理由でもあります。4節。しかし私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。主は彼らに何が来ようとしているかを知らされ、これから来る者のために彼らを訓練しておられます。主はいつでも私たちを準備してくださいます。長い牧師の経験から、私はこれが神様のやり方であることを学んできました。確かに神様は私たちをこれから起こることに備えて訓練してくださるのです。五節。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。主は彼らのうちの誰も何が起こるか本当に分かっていないと言っておられます。ペテロが主にどこに行かれるのかを尋ねましたが、彼の質問は小さな子供がするような質問で、彼らのうちの誰も霊的な認識を持って主に質問することはありませんでした。六節。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。今弟子たちは主が去って行かれるという事実で全く悲しみに圧倒されてしまっています。これは今日のクリスチャンが避けなければならないことです。多くのクリスチャンが一つの経験で失意に陥ってしまいます。彼らは人や教会に落胆して悲しみに圧倒され、結局神様に背を向けてしまいます。そしてある人々はもう教会に行くのをやめてしまいます。なぜなら彼らは過去の何かの出来事に対して苦い気持ちを抱いているからです。またある人々は愛する人を亡くしてずっと悲しみの底にいます。しかしイエス・キリストを信じる者はそのようであるべきではありません。私たちは悲しみに圧倒されるべきではないのです。七節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、 あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。ここには、私が去って行くことは、あなた方にとって益なのですとありますが、なぜ主イエスが去って行かれることが最善なのでしょうか。一つの理由はこうです。主の死が達成されるとき、罪の贖いの技が成し遂げられ、父のもとにイエス様が帰って行かれるからです。マルコ10章の45節には次のように書かれています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。そしてもう一つの理由は、主が父のもとに帰られるとき、主は聖霊様を送られることによって、主が私たちすべてのところに同時に偏在することができるようになるからです。主がこの世に来られたとき、主はご自身の身に人間性を負われました。父なる神様は偏在される方ですが、イエス様は人になられたことで自分を制限されました。言い換えれば主イエスが今日ご自分の人間の体でこの世におられ続けたなら、主は私のいるところとあなたのおられるところに同時におられることはできなかったということです。だからこそ主は彼らに聖霊様を送られると言われるのです。聖霊様はすべての場所にいることがおできになるからです。また聖霊様が来られるとき、聖霊様はいくつかのミニストリーをされます。主はここでその一つに言及しておられます。8節から11節。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。認めさせるというギリシャ語は、エレグホーという言葉で、有罪と宣言するという意味があります。これは法律上の専門用語です。聖霊様が来られるとき、裁判官や検察官が有罪判決をもたらす証拠を提出するように、聖霊様は世を罪に定められます。神様の御霊は、私たちを有罪判決の場に連れてくるために、あなたの心や私の心の中に証拠を示されます。その有罪判決の場とは、もちろん、決心の場所です。私たちが信仰によって向きを変え、イエス・キリストを信じる前に、有罪判決がなければなりません。聖霊様のこの世での現在のミニストリーの中で、聖霊様はこの世に三つのことを認めさせます。それは罪と義と裁きです。そして主はさらに罪が何を意味するかを説明されます。罪についてというのは彼らが私を信じないからですと主は言われます。世界中で最も大きな罪は何でしょうか？それは殺人ではなく、あなたの救い主である主イエス・キリストを拒むことです。誰であっても、もしイエス・キリストを拒否しているなら、その人は神様の目には最悪の罪人なのです。このことに関してイエス様は次のように言われています。ヨハネ15章の22節。 もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今では、その罪について弁解の余地はありません。福音を聞いたことのある人なら誰でも、イエス・キリストに関して決断をする責任があるのです。キリストを拒否することは最大の罪です。第二に、聖霊様はこの世に義を認めさせます。イエス・キリストは私たちの違反のために引き渡され、私たちの義人のためによみがえられたのです。ローマ4章の25節でパウロは次のように述べています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。主が十字架で死なれたとき、私の犯した罪とあなたの犯した罪を背負って私たちの代わりに死なれました。主は私たちの罪過のために引き渡されたのです。そして主は私たちの義人のためによみがえられました。主が死からよみがえらされたのは、あなたや私の罪が帳消しになるためだけではなく、私たちに主の義が増し加えられるためなのです。これはとても大切なことです。なぜなら、あなたも私も神様に受け入れられるところのキリストの義が必要だからです。私たちの罪が許されるだけでは十分ではありません。もし私たちがただ許されただけの犯罪者と同じなら、私たちは神様の御前に立つことはできないのです。キリストはご自分の義を私たちに譲渡されたのです。パウロが語ったのはこのキリストの義についてです。ピリピ3章の8節から9節には次のように書かれています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。主は私たちの罪を帳消しにしただけでなく、ご自分の義を増し加えてくださいます。もしも私たちが神様の御前に何かの立場を持とうと思うなら、私たちはキリストのうちにあり、キリストが私たちの義でなければなりません。私たちは天国にキリストご自身と同じ権利を持っているか、そうでなければ何一つ権利を持っていないかのどちらかです。主は私たちの罪のために渡され、私たちの義人、義のためによみがえられたのです。第三に聖霊様は世に裁きを認めさせます。それはいつの日にか裁きが来るという意味でしょうか。そういう意味ではありません。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですとありますが、この世の君、サタンはすでに裁かれました。私たちは裁判に遭っているのではなく、神様はすでに私たちが失われた罪人であることを宣言され、すでに私たちは裁かれているのです。私たちはすでに裁かれた世界に住んでおり、世はまるで死刑の判決を受けて実刑を待っている人のようです。そして神様の私たちすべてに対する裁きは有罪です。なぜなら、すべて私たち自身の義は、神様の目には汚れたボロ切れのようであるからです。もしも私たちが神様の御前に自分の汚れたボロ切れを着て出なければならなかったら、自分を恥ずかしいと思うだけでなく、私たちがどれほど有罪であるかがわかるはずです。今日多くの人たちは裁きについて聞くことを好まず、大いに憤慨します。失われた世は、神様についての多くのことを憎んでいます。例えば、神様の全能について、彼らは、この宇宙が 神様のものであって、神様が神様の方法でこの宇宙を営んでおられるという事実を嫌います。また彼らは神様が恵みによって人を救われること、そして人はすでに失われていると宣言されていることを嫌います。聖霊様は罪と義と裁きの三つを今日のこの世に認めさせられます。12節から14節。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。神様の御霊は真理の御霊です。御霊はあなたをすべての真理に導き入れてくださいます。御霊はちょうど主が言われた通りに人たちを導かれました。この真理は書簡の中に書かれてあります。神様の御霊はペンテコステの時に弟子たちのところに来られ、彼らが説教をするためと書簡を書くために真理の中で彼らを導かれたのです。これが人たちの中でどのように成就したかを知ることができます。聖霊様のミニストリーは、主イエス・キリストの教えを完成させることでした。人たちが書いた書簡は、キリストにご栄光を期し、主を教会の頭として示します。またこれらの書簡は、主がご自分の御国を建てられるためにもう一度来られることを語り、キリストのご人格とミニストリー等を明らかにします。書簡はまた、これから来たるべきことを語っており、もちろん、目次録もこれから来ることを語っています。聖霊様がキリストにご栄光を期されます。バイブルスタディで突然主イエスを垣間見て、主が素晴らしく、とても現実的で、あなたにとって意味深くなられたら、それが聖霊様の働きです。イエス様は言われました。御霊は私の栄光を表します。15節。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。再び主イエスはご自分を神様と等しくしておられます。父が持っておられるものは皆イエス様も持っておられます。御霊が私のものを受けてとは、御霊様が神様のものを取ってそのことを私たちに示してくださるという意味です。御霊様だけがそうすることがおできになります。第一コリント2章の9節から10節には次のように書かれています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束というテーマで、ヨハネの福音書16章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書16章16節から33節と17章の1節。イエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束その2、主の祈り、イエス様ご自分のために祈られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。